日本プライムリアリティ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8955、日本プライムリアリティ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社東京建物リアルティインベストメントマネジメント取締役財務経営本部長の野村義永さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月21日に福岡で開催した J リートファン in 福岡の模様を収録したものです。
証券コード8955、日本プライムリアルティ投資法人。お話は株式会社東京建物リアルティインベストメントマネジメント取締役財務経営本部長の野村義永さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は引き続き株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速説明をさせていただきたいと思います。
お願いします。今年はまあ株はある程度良かったっていう一方で、 J リートの投資口価格は割とというか低調だったなというところがあったんですけども、まあ、そのあたり踏まえていただいて J リートどんなものか概要についてお話いただけますか。
はい、かしこまりました。まあ、こちらに J リートの特徴、下のボックスですね、3点記載してございます。で、特に一番右側3点目、配当性向が高いというところがですね、一番大きなポイントであるというふうに思っております。J リート、一般の事業会社と異なりまして、一定の要件のもと法人税がかかりません。まあ、結果として収益のほとんどをですね、投資家の皆様に配当として分解することができますので、総じて利回りが高いというところ。この利回りの高いという点をですね、トピックスの比較の観点から説明をしたいと思います。桜井さんからお話がありましたように、今年非常にですね、株好調だったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、一方で J リート、まあ、これもですね、あの足元も含めて非常にちょっと軟調に推移をしているというところでございます。ただこちらのグラフはですね、東証リート指数とトピックスの指数、これは配当込みのトータルリターンという形で比較をしたものでございます。昨年後半以降好調な株価の影響もございまして、トピックスが上回ってはいるものの、それ以前はほぼJリートの方が回ってたということがお分かりいただけるかと思います。まあ、そんなところからですね、今申し上げました J リートの高い分配金利回り効果についてご理解いただければ幸いでございます。で、続いてこちらのグラフなんですが、同じ配当込みのトータルリターンをですね、今年の7月以降で比較をしたものでございます。赤が東証リート指数、まあ、黒がですねトピックスでございます。まあ、皆様記憶に新しいと思うんですけども、日経平均7月初旬にはですね、最高値更新した後、8月初旬ブラックマンデー直後を超えた大幅な下落になったというところかと思います。まあ、一方でその時ですね、赤のグラフでございますが、東証リート指数多少調整はしたものの、その下落幅は相対的に小幅にとどまっております。また東証リート指数、特に10月以降なんですけども、まあ、先ほど来話がございますように、金利の上昇懸念なんかもございまして、徐々に下落をしていますが、その変動幅を見ていただきたいんですが、トピックスと比較をすると緩やかということがですね、お分かりいただけるかと思います。まあ、そういったところからもリートの特徴でございます収益の安定性、こういったものが現れている一例なんではないかなというふうに思ってございます。まあ、もちろん投資商品でございますので、こういったメリットだけではなくて価格変動のリスクなどもございます。まあ、本日の説明会なんかも通じてですね、ぜひ J リートの特徴、魅力、またリスクについてですね、ご理解いただければ幸いでございます。
ありがとうございます。日本プライムリアリティ投資法人さんの概要についてお話し頂戴できますか。
はい、それではですね、まず本投資法人のこちらでですね、簡単な仕組みを説明させていただきます。投資法人自体の仕組みはですね、投資家の皆様から募った資金であったりとか、銀行などからの借入金によって不動産を購入所有し、そこから得られる収益をですね、投資家の皆様に分配するといったものでございます。 特徴的なのはですね、投資法人自体は従業員を雇用しておりません。組入れ不動産の取得や運用、資金調達などの資産運用に関わる業務全般をその下に書いてございます資産運用会社に委託をしております。さらにもう一つ大事なところがあるんですけども、この資産運用会社に出資をしている会社を一般的にスポンサーというふうに呼んでございます。 J リートの運用ではですね、このスポンサーがさまざまな形で支援を受けて運用してございますので、このスポンサーの存在というのは非常に重要になってまいります。スポンサーについては後ほどご説明をさせていただきたいというふうに思っております。続いてこちらが本投資法人の簡単な概要でございます。決算月は6月と12月の年2回、分配金の支払いは9月と3月になります。 J リート、オフィスビル、商業施設、住宅、物流施設などなど様々な不動産に投資をしておりますが、本投資法人はオフィスビルを主体に都市型商業施設などに投資対象をしているリートでございます。現在東京を中心に全国で67物件、5100億程度のですね、不動産に投資をしております。どんな不動産に投資をしているのかというのは、これも後ほどご説明させていただきます。上場して以来の資産規模の成長推移を示しをしてございます。当初920億円程度でスタートをして、現在5000億を超えるところまで着実に資産規模を成長してまいりました。また直近10月ではですね、本投資法人として初めてホテルも取得しております。資産規模がですね、大きいことによってですね、テナントさんの退去をはじめとした収益の変動の影響が小さくなって、投資家の皆様に安定した分配金を提供することが可能になります。今後も物件の収益性、クオリティなんかも重視をしてですね、着実に資産規模を増やしていきたいというふうに思っております。こちらでこれまでのですね、分配金の実績についてご説明をいたします。グラフを見ていただくとお分かりの通り、安定的かつ着実に分配金を伸ばしていることがお分かりいただけるかと思います。直近終わりました2024年6月期の分配金、一口7600円でございました。また今期2024年12月期はですね、7900円、来期6月期につきましてはですね、7930円ということで、それぞれ増配を予定しております。またこちら上段にはですね、12月10日時点の投資口価格を示しをしております。一口32万500円というところでございますので、この終わり値に先ほどの分配金を2倍して割り戻すと 4.93% になるというところでございます。
ありがとうございます。で、その次のところで資料の中では特徴ということで3点書かれているんですけども、1点目からお話頂戴できるとありがたいんですが。
はい、強固なポートフォリオとですね、確かな不動産運用力による内部成長というような形で題をつけてございます。まずこちらに我々のですね、ポートフォリオの特徴について説明をさせていただきます。いくつかグラフがあるんですけども、上段の真ん中のですね、グラフ見ていただきたいんですけども、これ地域別の保有比率をお示しをしております。東京都心部を中心に首都圏、また地方圏にもですね、保有をしており、適度に分散されたバランスが取れた分布であるというところはございます。それからですね、左下のグラフをちょっと見ていただきたいんですけども、不動産でですね、最も重要なポイントは立地でございます。その立地の良さを示すデータとして、最寄り駅からの徒歩分数をお示しをしております。全体の約7割が最寄り駅から徒歩3分以内に、9割超が5分以内に立地をしております。そんなところからも非常にいい物件をですね、多く保有しているというところがお分かりいただけるかと思います。さらに右下のグラフ見ていただきたいんですけども、占有率がですね、 1% 以上のオフィステナントさんがいないんですね。ですので大口のテナントさんが解約があったとしても、収益の変動の影響が受けにくい、そういったところもですね、特徴の一つになってまいります。でここからはですね、本投資法人が保有している不動産、いくつかご紹介をさせていただきます。これは東京都心部の、マップでございますが、特にですね、東京駅周辺、またですね、渋谷とか新宿といった好立地に多数の物件を保有しているのがお分かりいただけるかと思います。その中で最初にご紹介するのが大手町タワーです。 こちらのスポンサーの東京建物が手掛けたプロジェクトの底地、土地のみをですね、本土保証法人が所有しております。東京のオフィスマーケット、日本のオフィスマーケットといっても過言ではないと思いますが、その中の一等地である大手町丸の内エリアにある優良な物件でございます。オフィス部分はですね、みずほ銀行様のご本店としてご利用いただいておりますし、高層部にはですね、国際的な最高級ホテルもあるというようなところでございます。で、次にご紹介するのが東京スクエアガーデンという物件です。こちらもスポンサーの東京建物が主体になって開発した物件です。東京駅からも資金なんですけども、東京メトロの銀座線の京橋駅にも直結している高い環境性能を備えた競争力の高い物件です。現在ですね、ブリヂストン様のご本社としてもですね、ご利用いただいております。で、次にご紹介するのが東京都心部での代表的な物件、商業施設ということで渋谷タワーレコードビルをご紹介します。全国展開されてらっしゃる音楽ソフト販売大手のタワーレコード様の旗艦店としてご利用いただいております。右下に地図ございますけども、本当に渋谷の駅からも至近ですし、特徴的な外観からもですね、非常に好評いただいているような物件でございます。続いて、確かな不動産運用力についてご説明をいたします。直近でですね、東京のオフィスの空室率なんと 4.16% ということで、まもなくですね、 4% を切るぐらいの勢いが下がってきてございます。一時コロナ禍の影響であったりとか、リモートワークの進展、また供給が少し増えるといった懸念もあって、空室率上昇傾向にあったんですけども、昨年の夏以降、さらに今年の春以降ですね、しっかりと需要が回復していて、マーケットの回復が今顕著になっております。こちらのグラフはですね、本土保証人の稼働率、これがブルーのラインですね。で、それを東京ビジネス地区全体の稼働率、グレーのラインと比較をしたものでございます。一時やはりコロナの影響で下がった時期もあったんですけども、常にですね、マーケット対比で高い稼働率を維持しているというところがお分かりいただけるかなというふうに思っております。安定的なですね、やはり分配金の提供にやはり稼働を高めていくというのが大事でございますので、今後もしっかりとですね、リーシングは進めていきたいというふうに思っております。で、続いてこちらが実際の賃料の収入の推移についてお示しをしております。こちらもコロナの影響もあってですね、2021年6月期とか12月期若干下がったんですけども、それ以降は再びですね、増加傾向に転じております。マーケットのですね、潮目が非常に今も変わってございます。ですので、今賃料のですね、増額がしっかりできるような、そういった状況になってございます。で、さらに、我々の物件、繰り返しでございますけども、高立地、高スペックの物件が多いというところもございますので、こういったマーケットの背景と、我々のポートフォリオの強み、これを活かしながらですね、しっかりとですね、賃料の増額を図っていきたいというふうに思っているところでございます。続きまして、我々のポートフォリオの中で、2割弱を占めます、商業施設の状況についてご説明申し上げます。左上にグラフございますが、先ほどオフィスの稼働も高いというふうに申し上げましたが、商業もですね、99.7 ということで、ほとんどもう空きがないというような状況でございます。連人のですね、西通りの物件もおかげさまでフル稼働で、推移をしてございます。足元、コロナの収束に伴う、消費の堅調の伸びであったりとか、インバウンドの需要なんかもございますので、今後もですね、商業については、安定的に収益寄与をしていくんではないかなというふうに思っております。
これ 99.7%、 実質もう満室状態みたいなイメージでいいんですか？
そういうふうにご理解いただければと思います。はい。
入退去の期間とか入れると、実質そんな感じですよね。
そうですね。あとは最近で言うとですね、やはりテナントさんが入れ替わった時に、商業なんかもですね、賃料の増額なんかもしっかりできるようになってきてございますので、そういったところだいぶ環境が変わってきてるんじゃないかなというふうに思っております。
テナントの業種でいくと物販店舗が多いんですけども、結構そうすると安定的って見てよろしいでしょうか？
はい、物販については比較的安定的かなというふうに思ってございます。あと一部ですね、飲食店ビルなんかもですね、東京中心にございますが、これなんかはですね、コロナの後ですね、非常に今売上が伸びていますので、 まあ、一部そういった歩合なんかもですね、まあ期待できるような歩合賃料なんかも期待できるような状況になりつつあるかなというふうに思います。まあ、
伸びているというか、こういういいところに入っている飲食店だと予約取りにくいですもんね。
そうですね。特に右下のこう上野の飲食店ビルなんかはですね、まあ全館、まあ居酒屋さんだったりとかするんですけども、比較的サラリーマンが自分の小遣いで飲めるお店が多いもんですから、まあ一次会需要もそうですし、まあ最近二次会行かれる方だいぶ減ってると思うんですけど、この上野というエリアの特性もあって、二次会も需要もそれなりにあるというふうに聞いています。
割と夜遅くまで飲んでる場所ですか。まあそれはそれとしてと。そうですね、はい。2点目の特徴についてご説明いただけますか。
はい。本当上のスポンサーはですね、総合デベロッパーの東京建物です。東京建物は1896年、明治29年に旧安田財閥の創始者安田善次郎によって設立をされました。今年創立128年を迎えた日本で最も長い歴史のある総合不動産会社でございます。オフィスビルの開発運営であったりとか、マンションの分譲事業なんかを中心にですね、さまざまな不動産関連ビジネスを展開しております。 J リートの収益の源泉は何といっても不動産でございますので、いかに有料な不動産を取得できるかといったことが重要なポイントになってございます。本投資法人のスポンサーはディベロッパーの東京建物でございますので、彼らが開発する有料な物件をですね、取得できる機会があるといったところが優位性の一つになってまいります。
でもう一つ加えると、東京駅の八重洲口っていうのは、はいはい、東建さんの存在感大きいですよね。
ありがとうございます。
通りの名前にもついてますもんね。
ありがとうございます。今もともと東京建物の本社が東京駅の八重洲口にございまして、今それはエリアも含めたですね、一帯の再開発なんかもやってございまして、非常にまあ八重洲を中心に日本橋とか京橋、そういったところをまあ重点エリアとしてですね、開発をしているような会社でもございます。
はい。
こちらではですね、東京建物が近年注力しておりますオフィスビルを中心とした大規模の開発事業、それからブリリアというブランドでですね、展開しております分譲マンションのプロジェクト、紹介してございます。まあ、大手町タワーとか東京スクエアガーデン、といった物件はですね、我々、本投資法人もすでに取得をしているというところもございますし、分譲マンションではですね、右上に書いてございますように、ブリリアタワー西陣という物件が、こちら福岡でもですね、話題になったプロジェクトではないかなというふうに思ってございます。今後ともこのスポンサーの東京建物と連携しながらですね、資産規模の拡大をですね、図ってまいりたいというふうに思っております。
では3番目についてお話頂戴できますか。
はい。続いて、強固な財務基盤と、サステナビリティの取り組みについて説明をいたします。繰り返しでございますが、これ会社もそうなんですけども、投資法人の運用にもですね、安定的な財務基盤の確立は欠かせません。昨年来金利は徐々に上がってきておりますけども、本投資法人ではこの右上のグラフ見ていただきたいと思うんですけども、返済期日をですね、しっかり分散を図ってございますので、表がいくつかありますけども、長期の固定比率もですね、こちらの表に記載通り 92.6 ということで非常に高いというところもございますので、金利が多少上がってもその影響を受けにくいような体制になっております。また右側の中ほどのグラフの記載通り、有利子負債の比率もですね、42.9% ということで、Jリートの中でも相対的に低い水準でございます。また左下ですね、格付けも高格付けをいただいております。さらにはちょっと次のページ見ていただきたいんですけども、メインバンクのですね、みずほ銀行さんもはじめとするメガバンクであったりとか、こちらの地元のですね、福岡銀行様、西日本シティ銀行様も含めて43公社ということで、非常にですね、調達先の分散も図っておりますので、まあ、そういったところからもこうしっかりとした、安定的かつ、強固な財務基盤があるというところはお分かりいただけるんじゃないかと思います。
ものすごい数になりますよね。43ですね。
はい。で、実はですね、この一番ちょっと上の方に書いてあるんですけど、この43公社とですね、すべてこの相対で調達をさせていただいております。リートの場合はですね、シンジケートローンという形で、まあ、 一つのそのアレンジをする金融機関さんにお願いして、そこかあの複数の銀行さんをですね、で束ねるというような、そういうローンをあのでやるケースが多いんですけども、我々の場合はもう個別に皆さんと交渉して、まあご融資いただいておりますので、まあそういう意味ではあの比較的いろんなですね交渉がしやすい、まあ結果としてより良い調達ができているという、そんなところにもですね寄与しているんじゃないかと思っております。続いてまあ、本投資法人と資産運用会社のサステナビリティの取り組みちょっと記載してございます。ポイントとしてはですね、2005年からですね、テナント満足度調査というのをやってございます。これ各テナントさんにですね、毎年アンケートを取ってるんですけども、当然その中では、まあ、いい話ばっかりではなくてですね、時には耳に痛い話なんかもあるんですけども、そういったような、内容をですね、現地の管理者ともしっかりフィードバックをしてですね、常にその改善をですね図っている、まあ、そういったところがこの満足度調査の得点の、まあ、上がっていることにもつながっていますし、テナントさんにですねご満足いただいてご入居を継続いただけているところにつながっているんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。今後の成長戦略について次はお話頂戴できますか。
はい、ここ数年ですねコロナ禍の影響であったりとか不安定な国際情勢、日米の金融政策の動向などによって、まあ、これ本投資法人だけではないんですけど、 J リート全体を取り巻く環境というのは変化しつつあるかなというふうに思っております。まあ、そういった中こちらの記載の方針に基づいて我々しっかりとですね成長を目指していきたいと思っております。内部成長でございます。物件の競争力を高めることによって稼働の上昇、また賃料水準の向上を目指していきたいと思っております。外部成長でございます。引き続きスポンサーのパイプライン、これを活用しながら有料の物件を取得をして、またポートフォリオのクオリティの維持という観点から入れ替えなんかもですね積極的に進めていきたいと思っております。それから財務、先ほど申しました通り引き続き健全性の確保とコストの抑制等をですね意識した上で進めていきたいと思っておりますし、サステナビリティについても引き続き取り組みを強化していきたいと思っております。
ここにありますその戦略的な資産入れ替えによるポートフォリオのクオリティの向上、これは日夜というか日々考えているというふうに見ていいんでしょうか。
そうですね、本投資法人もですね上場して22年になりますので、まあ、多少ちょっと年齢が築年経過したような物件もございます。で、築年が経過した物件でもですねそれなりに回収をすることによって競争力を高められる物件もあるんですが、ただそれなりに支出をしたにもかかわらずそれに見合う収益上昇が狙えない物件というのも時にあったりしますので、そういったような物件なんかはですね売却の候補になり得るんではないかなというふうに思っております。
どうなんでしょうか、その何でもかんでも売って買って入れ替えるっていうことじゃなくって、これはやっぱりずっと持っていたいねみたいな物件も多分あると思うんです。そういうふうに見ていいですか。
おっしゃる通りですね、やはり2002年に上場して以来ずっと継続して買ってきていますので、それなりに利回りが取れている物件というのも少なからずございますので、そういった物件はしっかりとですねメンテナンスを行うことによって収益性をですね、まあ、長く保つことができますので、まあ、そういったような物件と、まあ、逆にちょっと難しい物件というのも出てくる場合もございますが、そこはちょっとメリハリつけて運用していきたいと思っています。最後にですね本投資法人の分配金の看護の考え方についてご説明を申し上げます。これまでどちらかというと分配金をですね下支えするという観点から下限の分配金7600円というのを設定して、この7600円に満たない場合も、まあ、内部留保を活用しながらですねこの7600円を確保するという方針でおりました。今般ですね、まあ、昨今のインフレ傾向というところもございますし、オフィス賃貸マーケットが非常に今改善しているというところもございます。そういったところを踏まえて、当面ですね、この7600円を起点に年率 2% 程度ですね、成長、分配金を成長していきたいという方向に今回変えてございます。その方針に基づきまして繰り返してございますけども、2024年12月期、今期の分配金を7900円。来期2025年6月期7930円ということでそれぞれ増配を予定しているところでございます。まあ、今後ともですね先ほどご説明した成長戦略の実践、まあ、特に賃料の増額であったりとか稼働率の向上、新規の物件の取得や入れ替えなんかによってですねこの戦略を実践していきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。オフィスと商業施設からなる場合 なる複合ポートフォリオを運用されてますが、まあ、住居も入ってると思うんですけども、現在の市場環境を踏まえた今後の投資配分の見直し戦略、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、我々の、オフィスを主体にですね、まあ、おおむねオフィスは7割、商業施設などをですね、3割というような方針に基づいて運用しております。この大きな枠組みはですね、あの変更の予定はございません。で、オフィスについてはですね、やはり、賃料のですね、成長が期待できるのが、まあ、東京でございますので、東京のオフィスを中心に、資産規模を増やしていきたいというふうに思っております。あと、商業につきましてはですね、この10月にホテルの第1号物件取得をしたというふうに申し上げましたが、この商業の3割の範囲内でホテルも投資をしていきたいというふうに思っております。で、ホテルにつきましてもですね、固定家賃っていうものだけではなくて、昨今のですね、客室単価の上昇なんかもしっかりと、まあ、オーナー側もですね、享受できるような固定プラス、歩合家賃みたいなですね、そんなようなホテルもですね、積極的に取り組んで、ホテルの取得についても、積極的に進めていきたいというふうに思っております。
はい。あと、分配金、長期的に右肩上がりということなんですけども、今後もその傾向は続くかお聞かせくださいって、先ほど伺った年率 2% 上げていく方向、これでいいんですね、理解
は。はい。7600円を起点に、年率 2% っていうところを考えてございます。で、実は7900円とか7930円と 2% 以上にちょっとなっているんですけれども、まあ、この7600円を起点に 2% というところを、しっかりとですね、少なくとも維持をしていきたいというふうに思っております。
はい、それからですね、オフィス系リートの中で株価、まあ、投資口価格は遅れてると思いますけども、出遅れてると思いますけども、対策含めて何かございますでしょうかっていう質問がありますが。
はい、ですね、全般的に、まあ、リートのですね、投資口価格、軟調に推移をしているのかなというふうに思ってございます。まあ、そういった中、我々先ほど申しました通り、分配金の考え方、この年率 2% 程度上げていくというような方針を出させていただいて以降ですね、特に9月なんかはですね、リートの中でも一番ですね、株価の上昇率は高かったというふうには認識をしております。一方で10月以降ですね、やはり緩やかに、これは全般的なんですけども下落をしているというような状況かなというふうに思っております。で、先ほど申しました通り、足元、まあ、オフィスのですね、賃貸マーケットの状況が変わってきていて、値上げがしっかりできるような状況になってきています。その値上げによる、その分配金の、まあ、その値上げによる数字の効果をですね、やっぱりそのしっかり見せられるようにはもうちょっと時間がかかるかなと思っています。それがですね、おそらく、まあ、来年以降ですね、見せられるような状況になってくると思っておりますので、そういうものがこう、見えてくるとですね、結果としてそれがですね、投資価格にもですね、反映していくようになればいいのかなというふうに思っております。
ありがとうございます。
ここまでは日本プライムリアルティ投資法人 IR セミナーでした。証券コード8955、日本プライムリアルティ投資法人、お話は株式会社東京建物リアルティインベストメントマネジメント取締役財務経営本部長の野村義永さんでした。どうもありがとうございました。
いただきました。ありがとうございました。
日本プライムリアルティ投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8955、日本プライムリアルティ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。